ではですね、引き続きまして、こちらのプログラムに沿って進めていきたいと思います。じゃあ、まず最初に、インターネット番号資源管理教室ということで、中川明さん、よろしくお願いします。
いいですか。ちょっとさっきの、JP ニックの川端と申します。さっき、角巻さんのちょっと紹介のところでですね、IP ユーザーズのメーリングリストの話がありまして、10月7日にですね、ちょっとメンテナンスを予定しておったんですけれども、ちょっと、一旦ちょっとこちらの都合で、メンテナンス取りやめさせていただきました。で、その時にですね、ちょっと、登録を解除しましたみたいなメールがちょっと流れまして、お騒がせして申し訳ございませんでしたということで、はい、実際には登録が解除されてませんで、引き続きその時点で購読されてた方は購読できるようになってますんで、ちょっとご迷惑をおかけして申し訳ございませんでしたという事務局からの一言、はい、お詫びをさせていただければと思います。はい、すみません、以上になります。
はい、皆さん、こんにちは。それではですね、最初のプログラム、インターネットの番号資源管理教室、を、開催させて、開催じゃない、の、発表させていただきたいと思います。中川明と申します。よろしくお願いいたします。先ほどのアンケートの、通り、今回60%ぐらいが、初参加ということで、まあ、初参加が多いからでもないんですけど、なるべく、簡単な言葉を使って、お話しさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。呼び上げませんが、この、順番で、お話していきたいと思います。まず、インターネットの番号管理し、番号資源について、お話しさせていただきたいと思います。で、後半の方は、この、JPOPF、どういう活動してるかとか、そういうところに、話を移していきたいと思っています。はい。まず、インターネットのにおける、3つの重要な番号資源、あ、番、すみません、重要な資源、が、これになります。ドメイン名、番号資源、それからプロトコルパラメーター、になります。ドメインはまあ皆様良いとして、ご存知だとして、番号資源は、IPv6v4 を含めた、IP アドレス、それから ASE 番号になりますの、管理、分配の、話になります。それから、プロトコルパラメーターというのは、DNS の53番だとか、そういった、なんていうのかな、インターネットで必ずみんなが共通して使わなければならない、重複してはまずい、しっかり管理していかないといけないというものになって、本日はこの真ん中の番号資源についてお話しさせていただきたいと思います。で、今日ここ JPOPM の場なんですけれども、JPOPM は、この真ん中についての番号資源についてお話しする場となっております。はい。今、まあ、半分ぐらいお話ししたんですけれども、このドメインにしても番号にしても、プロトコルパラメータにしても、重複が、起きてしまうと、ずさんな管理をして重複が起きてしまうと、インターネットがつながらなくなってしまうということで、非常に、厳格にきっちりと、真面目に、管理、分配をしております。で、番号資源、に関する管理の組織、組織なんですけれども、まあ、アイアナを頂点に、世界、5つのブロックに分配、分かれた組織になっていて、日本の JPNIC は、アジアパシフィック、地域の APNIC の配下に、この真ん中に書かれている位置に、相当位置づけられております。で、その下に、JPNIC の場合は、指定事業者という言葉をで呼ばれているんですけれども、ISP さんなんかが、管理を任されて、ISP に分配。で、ISP さんが、まあ、指定事業者さんが、さらにエンドユーザーに分配していくといった感じで、こういう階層になって、おります。はい。で、今の、を、活字にした、ものなんですけれども、世界で、これだけ組織があります。上の方に、5つの、RIR、リージョナルインターネットレジストリーというのがあって、その下に、NIR、ナショナルのインターネットレジストリーがあります。で、LIR は今お話した、指定事業者 ISP 等になります。で、NIR をよく見ていくと、主にアジア系の国、にが、 まあ、一部ここの右側に、南米が入ってるんですけれども、アジア系の国が、メインになっています。なぜかと言いますと、例えばアメリカの、上のエーリン、アメリカ北米を見ると、パッと皆さん分かる、直感的に分かると思うんですけど、国がそんなありません。で、1個組織があればいいといったところになります。で、アジアは、国がたくさんあって、文化もいろんなまちまち、それから言語もまちまちということで、非常にバラエティに富んだ、地域になってますので、例えば、言語を吸収する、例えば JPNIC では日本語で、まあ、この JPOPM は日本語でやる場なんですけれども、それぞれの国で、それぞれの言葉で、それぞれの、事情に合わせて、アドレスの分配管理ができるように、NIR というものが、できております。で、先ほどから管理という話したんですけども、管理するものが、FUIZ、管理するための、なんていうんですか、登記簿が、FUIZ になります。で、この FUIZ は、世界に、公開されている、インターネット上で誰もが見ることができる、データベースになっていて、先ほどご紹介したすべての、各、インターネットレジストリが、この FUIZ を持っていて、管理しています。で、アドレスを分配すると、分配した情報が、必ずここの FUIZ に登録されて、常に新しいものになっているといったもので、まあ、情報のマスターになっているものです。で、LIR だけ、まあ、上と違って黒で書いたんですけれども、LIR は、まあ、FUIZ というものを、まあ、自社で作ってらっしゃる組織もいらっしゃるんですけれども、自由な、手段で管理をすると。まあ、Excel でやってるところもあるかもしれないし、独自でシステムを作ってるところもあるかもしれないし、という形で、管理手法も含めて、任されて、います。で、FUIZ を、ちょっと違う角度から、見てみるのが、この絵になります。左側が登録者で、登録者がそれぞれの IR、JPNIC の場合、まあ、日本の場合 JPNIC ですけれども、FUIZ に登録しますと、データベースに登録して、インターネット上の、運用者とか、ここに書かれている警察だとか、一般ユーザー、いろんな方が、その FUIZ を見て、まあ、それぞれの目的を達成するといったものになっております。で、これは、FUIZ の、イメージですが、こうなってます。スラッシュ、上に書いてある2001DB8、スラッシュ32っていうのが、誰々に分配されていて、さらに、一番下の丸5のところに、さらに下に、何々、このスラッシュ56を再分配、まあ、分配してますよといったものが、一つ一つ書かれているというものが、FUIZ のイメージになります。今回はやってないんですけども、大体毎回この資源管理教室か、FUIZ 教室、1回おきぐらいに、やってるんで、多分、半年後の、この JPOPM に参加していただければ、FUIZ をもうちょっとこれを細かく、お話しするという話がもしかしたら聞けるかもしれません。はい、それでは、次は今までは管理の方法についてでした。で、管理をするため、まあ、管理の前に、まあ、どちらが前かわかるんですけども、分配をしなければならないと。で、分配するためには分配のルールが必要ですと、なります。で、分配のルール、1人どのぐらい、い、あの、1社につきどのぐらいのサイズを分配していいとか、こういう基準になったらおかわりをしていいとか、そういうルールなんですけども、それのことをポリシーと言っています。で、それぞれの、インターネットレジストリーが、それぞれのポリシーを持って、管理して、管理というか、ルールを決めているといった形になっています。はい。で、JPNIC の場合は、ここにあるような、V4 と V6 と分かれてるんですけれども、IP アドレスのポリシーですとか、AS 番号のポリシーとか、まあ、ポリシーを変えるためのルール。まあ、PDP と言ったりしますけれども、ポリシーデベロップメントプロセスと言ったりしますけれども、そういったものがあります。で、ここに書かれてないんですけど、これを補足するような、ガイドラインとか、そういったものもありますので、まあ、ご興味ある方は、ここの、下のリンクをついていただければ、この手の文章にたどり着きますので、まあ、見ていただければなと思います。 で、ポリシー、一個一個、すべて今日はご説明する時間はありませんが、このような、目次の抜粋になります。イメージだけつかんでいただければと思うんですけれども、初期割り振り、最初の分配、それから追加、おかわりの、ルール、そういった、それから登録っていうのは先ほどのフーズにへの登録の、いろんなルールが、書かれているものです。それからガイドライン、先ほどちょっと出しましたが、ポリシーを、補完するための、ガイドラインというものが、あります。で、ポリシーは、先ほどの、なんていうのか、ポリシーのを変えるためのルールというものがあって、それに基づいてがっちあのかなり、厳格にルール変更する、ための、プロセスが決められているんですが、ガイドラインはもう少し、簡単に、フットワーク軽く変更できるといったものになっています。それでは、ちょっとここから話変わるんですけれども、この後の話を理解するために、用語をいくつかご紹介しておきます。これ、いずれも、このポリシーの話をする上で重要となってきますので、軽く、全体的に触れていきたいと思います。このは JPNIC、それから指定事業者 ISP さん等ですね、それから、下にエンドユーザーというものが、あって、順になってるんですけれども、割り振り、割り当て、再割り振り、割り当てという3つの言葉を、ここに書いてみました。で、割り振りって何かっていうと、再分配を、するための分配を割り振りと言います。なので、割り振りという言葉があったら、さらにもう一回、次に分配があるというふうに思っていただければと思います。で、割り当てっていうのは最終分配になります。実際に使う人のところの、使われる、ところの、情報が、使うために分配されるものことを割り当てと言います。で、大きい ISP から小さい ISP、に対して、再割り振りという概念もあるんですけれども、この3段階、2段階、また3段階になっています。で、グリーンの再割り振りは V4 の時にはなかったので、聞き慣れないかもしれないんですけれども、V6 の世界では再割り振りというものがありますといったところになります。それでは次、PA アドレスと PII アドレス。今日の最後のプログラムで出てくるので、一応聞いといていただけるといいかなと思うんですけれども、PA アドレス、2種類の概念があります。PAPI の2種類概念があります。で、PA アドレスっていうのは ISP と、また JPNIC の用語で言うと、指定事業者。指定事業者に大きな空間を1回分配、割り振りを行って、で、それを、切り崩して、再分配ですね。エンドユーザーに割り当てをするための、アドレス空間を PA アドレス。プロバイダーアグリゲーターブルアドレスって言って、プロバイダーがインターネットに経路を広報するときにアグリゲート、できる、ものになります。PI アドレス、右側ですけれども、これはプロバイダーインディペンデントアドレスといって、再分配を、想定するものではなくて、JPNIC から直接割り当てを受けるアドレスになっています。ですので、上位がの ISP が、定まるものではなく、自分が、独立して、インターネット上で、経路を広報するといったものになります。ですので、通常は、AS 番号を取って、それから BGP というルーティングを使って、インターネットにつなぐことが、セットで、考えられるものになります。これが PAPI のアドレスになります。あと、PA アドレスは、左側の PA アドレスは、上位のプロバイダーを解約した場合は、アドレス返却しないといけませんので、ご注意が必要、ご注意というか、そういうものです。一方、右側の、PI アドレスは、上位、変えても自分で、運用できる。しますので、返却はという概念はありません。次、IP アドレスの移転について、お話しさせていただきます。移転って、何かっていう話なんですけども、簡単に言うと、先ほどのフーイズの名義変更、なんですけれども、どういう名義変を 名義変更かというと、もともと割振または PI 割当ての状態で登録されていたアドレスを、別のところの、別の人に、移転するとして、割振の状態、または、PI アドレスの割当ての状態、に、で、新しい人の利用者の名前に書き換えてあげることを移転と、言っています。で、受け取り側が、割振と同様の管理、割振の状態にして、使うか、つまり PA アドレスとして使うか、右側の PI アドレスに使うとして使うかは、を、受け取り側が、選択するといったものになります。はい。で、ポリシーを参照する場面なんですけれども、PA アドレス、IP アドレスの分配を受ける場合とか、そういうところで、先ほどのポリシーという概念が、ポリシーを見ないといけない、ポリシーに従って、動かないといけないといったところになります。はい。これは、そうですね、先ほどと似てますかね。JPNIC から、例えば例ですけれども、JPNIC から IP 指定事業者にスラッシュ32が割り振られます。それから一番下、指定事業者 ISP からエンドユーザーにスラッシュ48が割り当てられるとか、途中の、ISP を再割り振り、を経由して、それから、48の場合もあるし、56の場合もあると、言った割り当てになります。それから PI アドレスは、右側の赤いところで、スラッシュ48、通常48でぐらい、48ですね、はい、に、決まっております。それから、エース番号なんかも、ありますと。で、エース番号は、割り振りの概念がありません。分配して、細かくちぎってっていう概念がないので、JPX から、じゃあ JPNIC から、直接、エース番号をもらうと、割り当ててもらうという、もの一択になります。はい。それから、今度、V4 アドレスの移転についてのイメージなんですけれども、先ほど口頭で言った話ですけども、国内移転と国際移転とあって、国内移転というのは、JPNIC の会員からか、配下から、配下に、移転。それから国際移転は外から中、中から外になりますと。こんなイメージになります。はい。で、国際移転の時は、受ける側が、基準を満たしてないと、ポリシーにあった、基準を満たさないと、分配、移転、を受けられない、ことになっています。一方、国内移転の場合は、申請書を書けば、移転ができるといった、ルールになってます。はい。今の分配管理というものをしっかり、やっていかないといけないんですけども、それをやるための、手段というものが、いろいろと、対策が取られています。で、事務的にはいろんな、謄本だとか、ここに書かれているようなことをやっていくと。で、最近はオンライン契約みたいなもの、システムが導入されているみたいですけれども、事務的なもの、それからシステムで、いろんな証明書が必要だとか、そういったことでガードされています。それから運用上も、フーイズのデータをちゃんとアップデートしていきましょうという活動をしたりとか、呼びかける活動をしたりとか、そういったことをやって、いろんなことをやりながら、正確な管理をキープしているといったものにです、ようにやっております。はい、次、JPOPF に移ります。今日この場は、JPOPM なんですけれども、JPOPF は JPOPM とメーリングリスト、この真ん中に書いてある2つで成り立っていますと。で、今日は提案ありませんけれども、ポリシーの変更をしたいという場合、があったとします。そうすると、ここの左に書いてある参加者が、この場に、提案をします。こういう変更をこういう理由でやりたいと。で、それに対して、メーリングリストとこの場のミーティングで JPOPM で議論して、で、コンセンサスを得られたら、その、得られたことを JPNIC に、実装勧告、改定依頼、を、します。で、JPNIC の方でポリシーの実装をして、改定をして、で、改定が終わったら、左側にレポートをすると、といった場になります。 はい。で、JPOPF、なんですけれども、JPNIC が運用しているのではなくて、JPOPF 運営チーム、先ほど鶴巻さんからオープニングで紹介があったチームが、運営しています。で、JPNIC はここのブルーのところに丸いで書いた通り、今日もいらい、たくさんいらっしゃいますが、参加者として、参加しているといった、位置づけになっています。はい。この4人で、運営チームをやっております。JPNIC OPF の、原則なんですけれども、この3つを原則として、やっています。オープン、ボトムアップ、透明性の維持です。で、オープンなんですけれども、今日、誰もが、ここに参加していると思います。何の資格もなく入っている、まあ、登録はしますけど、何のし、あの、条件もなく、はい、ここに参加されていると思います。オープンです。それから、ボトムアップ、今の1ページ前の話として、提案ベースで、物事が動くと、いったものになります。それから透明性の維持、今日も、公開してますし、議事録も残しますし、すべてオープンでやっています。この原則に基づいてやっています。JPOPM なんですけれども、年に2回、今日がその1回になります。で、複数の参加手段、Zoom だったりとか、まあ、現地だとか、いろんな手段で、オープンにしております。これでいいですね、今日は。はい。まあ、過去の写真です。はい。コロナの時、も、やってたんですけれども、オンラインで、やっていましたが、最近は、コロナが明けて、まあ、今日やってるように、現地の開催とハイブリッドでやっています。あと、これなんですけれども、今日もそうなんですけれども、JPNIC さんが、ここの、前でいろいろ、中継の準備してくださったりとか、受付とか、いろんなことやってくださってて、JPNIC さんが主催しているように、見えなくもないんですけれども、実際には、JPOPF 運用チームがやっていて、JPNIC さんはそのお手伝いをしていただいているという、位置づけになっております。はい。で、一つだけ、ここで、明示的にお話しておきべきことなんですけれども、先ほどのルールの決定の時のコンセンサスの確立だとか、最終的な、なんていうのか、意思決定的なものについては、すべて JPOPF 運営チームがやっていて、JPNIC の方は、そこには、まあ、なんていうんだ、うまく言えないな、口を出すって言うとなんか変な言い方なんですけども、そこに、参加、意思決定に関与、しないということを、徹底的に守っています。次、PDP、ポリシーデベロップメントプロセスに移りたいと思います。ポリシーデベロップメントプロセスっていうのは先ほどから何度か出てきたポリシーを改定するための手続きのことを言います。はい。これウェブに、この資料全部今日の、プログラムの欄にウェブに上げておきますので、もう上がってると思うんですけれども、リンク、クリックしていただければ、たどり着きますので、ご興味ある方は見ていただければと思います。で、PDP も先ほどのポリシーの、のまあ、この、ポリシーの改定と同じルールに、プロセスに乗って、変えていきます。はい、省略しますが、この流れでやっていきます。で、ポリシーの提案方法、まあ、ポリシーと PDP は同じなんですけども、提案方法として、まあ、メーリングとリストと、OPM、両方2つでやっているんですけれども、ここに書いてあるような、まあ、フォーマットに当てはめて、こういう理由でこういう提案をしたいっていうのを出していただいて、それに基づいて、JPOPM で、発表し、プレゼンツ、パワーポイント作っていただいて発表して、それで、議論をして、合意というかコンセンサスという言葉を使ってますけれども、この場の合意が得られたら、JPNIC に実装勧告という、流れになっています。これ全部ウェブに載ってますので、必要な方見に行ってください。で、コンセンサスなんですけれども、 コンセンサスって何っていう話なんですけれども、コンセンサスっていうのは、2段階で、コンセンサスを考えています。まあ、一次コンテンセンサスと最終的なコンセンサス2つに分けています。一次コンセンサスというのは、まあ、最初にメーリングリストで情報を流して、その後ここで、議論すると。で、その、ここの場で、皆さんの、議論の結果を受けて、チェアが、コンセンサス、これで合意できたなと思ったら、コンセンサスという、ことで、まあ、宣言します。で、チェアが、暴走したり、何かの判断を誤ったりすることも当然人間なので、考えておかないといけないといったところで、最終的なコンセンサスということで、2段階のコンセンサスを取っています。で、2段階目は、JPOP 運営チームの方内部で、過半数、の合意を得て、コンセンサス、ということで、やっております。で、先ほど、JPOP 運営チームは完全に JPNIC と独立してますよって言ったのが、まあ、その中の一つがこれになります。JPNIC さんの、意思とは関係ないところで、いらっしゃらないところで、4人で、まあ、人数増えたらもっと5人でも6人でもいいんですけれども、メンバー全員で、決定しております。あ、決定というか、そうですね、意思決定をしています。はい。あ、それはこれだ。はい。手段は、今お話しましたね。はい。内部で過半数で、決定してます。で、その後、直送勧告っていうものが、JPNIC に送られて、まあ、実際には最終的には JPNIC の中のプロセスっていうものが、あるんですけれども、まあ、それはこの場では関係ないので、省略します。書いてありますね。すみません。はい。久々にこの資料を見て。で、JPNIC に実装勧告を、しますと。で、それを見て、JPNIC が内部で、最終審査みたいなことをします。で、例えば、既存の他のポリシーで、こういうふうなことをやってはいけないって書いてあるんだけど、こっちで提案の合意が、やるべきだみたいな、反対の、矛盾した内容が出てしまったりとか、何かおかしなことがあったら、JPNIC の方で、プロセスを先に進めないということが、一応書いてあるんですけれども、そういうルールになってるんですけれども、実際に、今日 JPNIC さんいらっしゃるように、この場で大体そういうものを潰せますので、JPNIC の中で、却下になったことはないです。はい。これは、具体的な話で、まあ、目で追って、後で目で追っていただければなと思います。で、APNIC、まあ、JPOPF でコンセンサスを得たものを、APNIC に持っていく、ルールも、定められてますので、まあ、興味ある方は後で読んでいただければなと思います。はい。で、いきなり、今、ポリシー提案の話をしましたけど、多くの場合、またはほとんどすべての方は、そんないきなりポリシー提案なんて怖くてできないよとか、難しいよとか、何すればいいんだか分かんないよって多分、思う方が大多数だと思うんですけれども、JPOP 運営チームに、ご相談、していただければ、どうしたらいいとか、まあ、誰と相談したらいいとか、いろんなことが、まあ、コメントできると思いますので、事前にお話ししていただければ、いいかなと思っております。はい。最後、JPOPF、の、活動の紹介をして、こういうことやってますよっていう活動の紹介をしたいと思います。はい、まず、ポリシー、すいません。これ、その、リストですね。はい。次のページからいきます。ポリシー策定、なんですけれども、これが一番 JPOPF のメインになります。ポリシーの改定について、ここで議論した、過去の履歴が、ウェブに探していただければ載っています。で、どういう議論があって、どういう結果になってっていうのが全部ここに残してありますので、先ほどの、オープンでとかっていう話があったと思うんですけれども、すべて、過去のものもオープンにした状態で残してあります。それから APNIC との、二つ目 APNIC との連携についても、毎年、APNIC、APNIC の、でもこういう、こう、 今日の JPNIC 総統のミーティングをやってるんですけども、そのミーティングの都度、JP で、今から言うようなことをやっています。で、どういうことをやってるかっていうと、APNIC で、APNIC の、英語の、英語のポリシー提案が出ます。で、日本人は、多くの日本人は英語得意ではない方もいらっしゃると思いますので、それを日本語にして、日本のコミュニティに、メールで、流します。情報、どういう議論が行われているかっていうか、その後、ここの右側のコミュニティでの議論というところで、ミーティングを行って、それについての、解説だとか、あと意見交換を、やります。で、意見交換した内容を、まとめて、今度 JPOPF 運営チームがまとめて、APNIC の、メーリングリストに、フィードバックします。日本でこういう議論をして、こういう意見が出たよっていうものを、APNIC にフィードバックします。で、それが、APOPM で、紹介されて、APOPM の、意思決定の、をする上での一つの参考というか、一つの、意思決定のするための材料になっていると。こういう活動を毎回 APNIC のミーティングに合わせてやっています。年に2回やってます。この辺のな、話は IP ユーザーズのメーリングリストを見て、先ほど、メーリングリストとミーティングがあるという話しましたが、IP ユーザーズというメーリングリストを見ていただければ、読んでいただければ、案内をしますので、読んでいただければと思います。はい。それから最近の、短期的ワーキング、必要に応じて、深く集中的に議論した方がいいなというときには、ワーキンググループを、作って、次元的に、なんか議論したり、アウトプット出したりすることがあります。で、最近は、フーイズ関係のワーキンググループを、ここの何年か前に、行って、最終報告書も、取りまとめて、来たという実績があります。ここの一番下のリンク先に全部残ってますので、参考に見ていただければと思います。はい。それから、IPAS の情報交換。これ、今日も、すべて、すべてというか、今日はポリシー提案ないので、大体情報共有が多いんですけれども、JPOPM の場所と使って、IP 関係の情報共有を積極的にいつも行っています。それから他のコミュニティとの情報交換ということで、いろんな業界団体のが、コミュニティに限らないんですけども、いろんなところで、発表する時間枠をいただいて、いろんな情報を出したりとか、プレゼンしたりとかするようにしております。で、最新、ちょっとアップデートするの忘れちゃったんですけども、毎年何回かやってます。で、今年の1月に、谷崎さん、運営チームの谷崎さんと、ジャノグで、2人で発表したり、今度、まだ、次回のジャノグのプログラムのが公開されてないんですけれども、次回のジャノグ、京都で、私が、IP アドレスの移転と売買と、あと、リースの話を、することで、一応採用されたので、もし、ご興味ある方はそこで、京都で、聞きに来ていただけると、いいかなと思います。言っていいのかな、これ。わかんないですけど。はい。それからドキュメントの共有ということで、今日やっている資源管理教室だとか、あと、フーイズ教室とか、そういうものを作って、ドキュメントをウェブで公開するようにしています。ご興味ある方は、ご覧になっていただければと思います。はい。最後、ポリシーが、なぜ重要かというところなんですけど、ビジネスやオペレーションに直接影響をするというのをしますので、選挙とは違うんですけど、選挙みたいな感じで、あれ知らないうちになんか法律変わっちゃってたみたいな、そんな、ことにならないように、普段から、JPOPF を、ウォッチしていただければ良いかなと思っております。はい。あとは、リンク集です。はい。以上となります。ちょうどだいたい時間ぐらいですかね。はい。何かありますか？質問とか。
はい、中川さん、ありがとうございました。ご質問等ある方ですね、リモートの方でも構いませんけれども、もしあれば、リモートの方、挙手ボタン、よろしくお願いします。
じゃあ、あと2分ぐらいあるんで。まあ、なければ、
大丈夫
何
です
も。
かね。はい。はい、じゃあ、以上で、このセッションの方は終了にしたいと思います。中川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。